11月21日配信分です。
わーい、
は
い
は
い。
今日はですね、久しぶりに11月28日をピックアップしてご紹介したいと思います。
久しぶりにがどこに被ってんだか分かんねえ。
最近やってなかったじゃん、こうこの日に何ありましたみたいなの。
あ、まあネタが尽きた感とあと飽きた感があったからね。
そうそう、あ、まあ、今日はちょっとねあるんで、今日はですね、太平洋記念日という記念日になってます。
今日じゃないでしょ、はい、11月28日でしょ。
11月28日は太平洋記念日という日に、はい、記念日がついております、
はい。
またこの日生まれた人の中で、ナスキノコという、なんだタイプムーンっていうゲーム会社があるんですけども、
タイプムーンはね聞いたことあるよ。
月姫とか、
うん、はい、
あと、フェイトステイナイトとかの、はい、制作をしているところで、そのシナリオライターをやっている人の誕生日です。
へ
え。あとは、この日はですね、で漫画デスノートで、
うん、
八神ライトが一番最初にデスノートを拾った日というふうになってます、う
ん、デスノート記念日。
オープニング10秒チャレンジ
無理やり
というわけで言わなかったことはね、今回成長だよね、うん。
今日の挑戦者はというわけで平井くんです。
ぶち込んできた。
お題、10秒間で日記には書けないけど僕の部屋にはこんなものがあります。よーい、スタート。
僕の部屋には実は枕が2つあります。
ワンサイズポッドキャストチョイスレアンテナ。
どうも、喋りのお仕事募集中、勝谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
どうも、役者モデルどちらもお仕事募集中です、平井正幸です。
どうも、どちらかというと声優のお仕事募集中、中澤雅人です。枕2個って、
はい、
えとか言ってる。
今使ってるのと予備、
予備か、なんだ。
僕の部屋にも枕2個ありますよ。
マジで、
はい。
何で
何で、うん、何で。あのお客さんが来ても大丈夫なように。
あ、お客さんが来てもね。僕の部屋にも枕2個あるよ。
へえ。というわけで、この番組は役者やモデルで活躍中の平井雅幸、舞台にも出演する声優中澤雅人、そしてマルチタレント修行中勝谷浩司の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
はい。
あのね、自分を変えようと思って。
また唐突やな。
チェンジマイマインド。
そう、まあそういうこと。で、
チェンジマイセ
オープニングと
変身、
今の僕の喋りでさ、はい、トーンが違うじゃん。
違うね。
わかるかな、うんうん、日常生活の素の声と喋、
うん、
りで使ってるトーンって違うじゃん。
違うね。
で、この喋りで使ってるトーンをもっと汎用的にしていきたいと思ってるの、
うん。
というのはね、会社にさ朝行くじゃん、
うん。
で、まあ素じゃん、うん、会社に行くんだから、うんうん。そうさ、ガチャってさドア開けてさ、おはようございますって入るじゃん、
うん。
元気ないなと思って。
ないね。でも聞いた限り元気ないね。
うん。いや、だからまあ普通なわけですよ。
うん、
それが、お疲れ様ですとか、あ、最近どうすかみたいな。あ、マジっすかって、普通のトーンな。
うんうんうん。
でもそれだとさ、まあ僕ほら、喋りで人を幸せにしたり元気にしたりしたいからさ、うんうん、なんか違うなと思って。
うんうんうん、
で、まあ東京アナウンスアカデミーの授業中でも、こう、低いトーンで渋く決めようとか、結構チャレンジしてみたんだけど、
うん、
なんかね、低いトーンで渋く喋るっていうのは、まあ、できたらいいなと思うんだけど、僕らしさとはちょっと違うんじゃないかと思ったわけ。
ちょっと暗くなる。
そう、暗くなるんだよ、うん。トーン下げると暗くなるのね。
なるほど。
僕、
うん、
だそこら辺を変えていこうと思って、
はいはい、
ちょっとハイトーンをちゃんと武器にしたいなと思ってます。
うん、
はい。そんな困難を考えてんだけども、二人の最近の課題とかさ、そういうなんか気づいた点とかでさ、これからこうしていこうと思うんだみたいな、こう心がけてることがあるかなっていう、まあまあまあ前回40分を超える、ね、ロングバージョンで、こう記念すべき2周年記念をやったから、
うん、
今回はそういった自分たちにね、ちょっと切り込んでいこうかなって思った次第です。
うん、
はい。どうですか中澤さんとかは、まあ、 本当に1年前と比べて実際に仕事をするようになったりとかして、うんうん、なんかこう気づいた点とか、これからもうちょっとこういうところ直していこうと思ってんだとか、そういうところありますか？
まあ、あんま、2年前とあんまり変わらないといえば変わらないんだけれども、やっぱり時間の使い方なんだよね。
ああ、うん。
で、時間の使い方っていうのも、ちょっとまあ思考が変わってきて、
うん、
来年にかけてとか、いろいろと自分のいる環境が変わってきたんで、
はいはいはい。
やっぱ、今まで何でもかんでも好き勝手に、
うん、
こう仕事を受け持って自由にやってきたけれども、
うん、
でその中で時間に関してちゃんと約束守ったりとか期限を守ったりとか遅刻しないようにやったりとか、そういうところでやってたんだけれども、
うん、
来年からはちょっとそういう与えられたものに対して時間をどう使うかじゃなくて、自分でどういう仕事に対して時間を作るか、
はあはあ、だ
からこれからやっていくものだから、
うん、
どうしてどうなっていくかは分からないんだけれども、でも少なくとも、ただ、こう、何も考えないで、あ、これ面白そうだからやろっていうのからちょっと切り替えようかなって思って
る。なるほど。うん、なんかこう、具体的に心がけてることとかある？
具体的に心がけてることは、そうだな。
なんかまあその、うん、だから役者さんとかが時間かかるの台本読みとかさ、
うん、
そういうとこだったりするじゃん。
うん、
そういうのを、こう、うまく使えるようにっていうところで、まあ、だ例えば世の中にいる人はそのタクシー移動中にこうやっておくとか、お風呂が好きだけど、だお風呂で雑誌を読んでたのをお風呂で台本読みする時間に変えるとか、そういうことをやってる人もいるじゃん。
いるね。
そういった意味で中澤さんが今こう時間でとりあえずやってみてることとかあるのかな？
とりあえずやってみてることは、
うん、
前からちょっとやってきてはいたんだけれども、
うん、
ゲーム？
はいはいはい。
ゲームをね、する時間を減らしてる、
うん、
すごい減らしてる、
うん
うん、でそのゲームをする時間を減らしてというか、しばらくない期間を作って、
うん、
台本に集中したりとかはしてる、
うんうん、子供か？ゲームをする時間減らすって子供かよ。まあそういう効率化っていうのは結構大事ですよね、うん、そう、今僕も会社の話だけど、結構作業がだらだら続く作業って、
うん、
まあ、やらなきゃいけない作業なんだけど効率が悪いっていうところがあるし、うん、そういった意味でじゃあどういう順番でやったら早くその質は落とさずに早く作業できるかとか、そういうところはやっぱ考えるわけですよ、
ね、うん、
平井さんは何かありますか最近？
僕はね、
うん、
最近僕はね、
うん、
対象の人、
そこ食いつかなくていいんだよ。
ごめんごめん。
いや、なんか笑いっていうか、なんていうか、その誰かの起こした誰かの言動に対しての、
うんうん、
なんか生返事笑いっていうのを控えようと思って。
あーはーはー、
生返事笑いか。
はーはーはー。
だから例えば中澤がなんか、うん、つまらないことを言って滑ったとして、
うん、
みたいな。
あ
そ
う、
傷つ
く。でもその、
うん、例えば、ね、
っていう笑いは、うん、なんかまあ僕も今思い返すと、あ、そういえば平井さん結構そういうの多いなっていうのは思う、うん、
でまあ自分でやってそれに気づいて、
うん、
うわうざって思って、
うん、
あ、もうなんかまあ場の雰囲気をこうまあその笑いでこう持ち上げてる気がするんやけど、
うん、
それはやっぱなんか自分の中だけでみたいな。
そうだね。
だからあんまりそういうのをやりすぎないようにっていうか控えていこうって最近思ってましてね。
じゃあ今までの放送聞くとそうやって笑われてるところがいくつかあるわけだ、
うん、
僕には、うん、僕にはあるわけだ、そういうところが。
まあそういうわけですけれども。
肯定しちゃったよ、
うん、否定はしない
それは確かにあるね、うん、そういうこう自分の癖とかさ、
うん、
気になると直したくなるよね。
そうなるね。
だからそこら辺をもう一回ちょっと見直して、
うん、
見直してっていうか、なんかこう普段の喋り方とかそういうとこからなんか気をつけてって、
うん、
まあ、役なりセリフなりに生かしていけたらなと。
なるほどね。
そう最近思っとるわけですよ。
はい、
うん、
はい。
さ
割と
今、いや今の僕の生笑い的な、
うんうん、ちょっとやっぱこれ腹立つよね。お前ちゃんと聞いてんのかこらみたいな、うん、
まあ中澤さんのというわけでと同じ感じがあるよね、
うん、
適当に挟んどくみたいなん
だ、ね、ちょ
これ言っときゃ大丈夫だ。
それもね、ちょっと考えなきゃいけないなと思ってるわ、
うんうん、思ってるわ。 まあ、そういったわけで、はい、ええ、今回はね、ほら、リスナーさんもハッとしたでしょ？実は、真面目な話も、真面目なことも考えてるよ、3人ってことです。
うんうん、
ここちょっとアピールしたかったな。ちょっと。やっぱさ、前回のさ、11日の放送聞くじゃん。
うん、
そうするとさ、なんか、こう、まあ、楽しいけど。
でバカじゃないの、こいつらみたいな。
そうね、まあ、僕らのラジオでさ、やっぱ、楽しそうであること、うん。3人が楽しそうである、楽しんでること。で、その空気が、リスナーさんに伝わって楽しいことっていうのが、まあ、一番なので、
うん、
まあ、そういったところを爆発させた前回の放送があったんだけども、なんか、こいつらは何も考えてないんじゃないか、みたいなさ、空気がちょっと感じられるんじゃない
か。そんなことないよ
っていうのを伝えたかった、
うん。
そんなことないよっていうのをちょっと伝えとこうと思って。
8割方考えてないけど。
おぉ、
終わった残り、今、残り2割をポロッと出たわけね。
これ2割は
真面目な部分がポロッと今出た。
2割はぼーっとしてるけど。
おい、じゃあ何も考えてないじゃないかよ。
そんなこんなで。
今までの放送もちょ割合で見ると、8割どうでもいいアホトークがあって、2割ぼーっとしてるトークがあって。
いいよ。
すごい構成だな。
ありがとう。
はい。でも、そんな感じで3人が、本当成長成長って前回言ったけども、うん、まあ、じゃあ実際何考えてんだろうっていうところもちょっと流しとこうかなと思って、
うん、
こんな話をしてみました。
はい。
これからもよろしくね。
ね。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております、ワンサイズポッドキャスト、ちょいずれアンテナ。メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
掘り出し物のコーナー。はい、今日紹介するのは、ものすごく個人的ではあるんですけれども、とっても、素敵な、ご飯が、あるんです。
ダダン！
ダダン！バーミヤンの山定食！
バーミヤンかよ。
バカ舐めんなよ。この山定食すごいんだよ。いい？米、スープ、漬物がついて、うん、おかずに、チンジャオロースと、うん、あと僕の大好きな鶏肉の、なんか、あれが入ってて。
あれが、ね、
鶏肉のあれって。
僕この二つがおかずとして大好きなんだけれども、
ほうほうほう、
いつもバーミヤンに行った時に、うん、この二つを別個で注文しなきゃいけない。
ほう
で、しかもそれにご飯とスープのセットもつけなきゃいけないって、割と割高だったんですよ。
はいはいはい。
でもこれが、一つにまとまった！
おう。
しかも、値段がちょっと安くなってる。最高
最高、はい、ライダーとレンジャーが一緒になったみたいな。
そう。それ見てみたいな。すげえ見てみたい。
という
わけで、バーミヤンの山定食っていうか、その、抱き合わせ定食おすすめです。
抱き合わせ
なんともまあ。
プロジェクトワンサイズのホームページには、愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤和也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。http://www.onesize.info www.onesize.info ビュービュービュー !No one size, no life. カスヤコウジでした。
おかしいよ。おかしいよ。せーの、アンテナ！
なんだろう。この前さ、
うん、
電子レンジを買おうと思ったわけ、
はいはい、
で、まあ、電子レンジを買おうと思って、でも電子レンジを置く棚も欲しいなって思ったから、
必要だよね、
まず棚をこうインターネットでね注文したわけ。僕がいつも買ってるとこが、うん、ポチッとアスクルってところから買ってるんで、うん、
ポチッと、
はい、でそこに発注っていうか注文して、で電子レンジの方はビッグカメラに見に行った、
うん、
したらさ、あ、意外とこういい感じだな、ちょっとキュンとくる電子レンジがあったわけ、
うん、
だからさ、じゃあこの電子レンジを買おうと思って、で店員さんに、じゃあこの電子レンジお願いしますって言って、お色はとか言われて、あ、じゃあこの赤で、扉のところ赤いんです、
ほう、
でじゃあこれでっつって、あ、わかりましたって言って、配送にしますかとかいう話してて、そうですね、じゃあ配送がいいですねみたいな、ちょっと持って帰るには結構しんどい量があったんで、うんうん、じゃあ配送でとか言って、じゃあ何日がいいですかとか言って、じゃあここでお願いしますとか言って、で、あ、じゃあちょっと準備していきますねって言って、バーってバックヤード戻って店員さんが出てきたら、うん、すいません在庫がありませんでしたとか言われて、それさ先に言おうよみたいな感じだったんだけど、でまあじゃあなんか取り寄せ次第お送りしますみたいな感じになったの、
うん、
でさ、もうじゃあしょうがないですね、まあ、電子レンジしばらくの間ないけどしょうがないですねつって、でまあじゃあそれで、まあ、なんか他の電子レンジ選ぶのもなんか妥協した感じになっちゃうからさ、
ね、
からキュンときた電子レンジがやっぱ欲しかったから、うん、じゃあこれを取り寄せてお願いしますって言って、で帰ってきたわけ家に、
うん、
で、まあまあ、何日に届くかな、つって。でも何日に届くんだったら、まあ棚の方は先に届いちゃうから、そうだな、じゃあまあ棚だけ設置して、周りを整理しておくぐらいでいいかなって思ってさ、うん。で、ネット開いてメール見たらさ、すいません、ネットで注文してもらったあの棚なんですけど、在庫切れですって言われて、まあこっちもかよつって。なんで在庫切れ当たって、しかも在庫切れなんだったら普通はネット上のショッピングサイトに在庫切れですとか書いてある。書いてあるわけ。でもなんか大変申し訳ございません。こちらの方は調査いたしました結果在庫切れだったので、もしキャンセルの場合はご連絡いただけますでしょうかみたいなお詫びメールが届いてさ。まあ僕としてはもう2連続だったからもういいよ、みたいな取り寄せて、みたいな。もう準備が整ってからでもいいし、レンジも来ないし、みたいな感じで、すごいなんか寂しい思いしたんだよね。そんな感じでしたよ。
あ、そう、あ、で、まだ届いてない。
そう、まだ届いてないの。
例えば冷蔵庫もないんだよね。
そう、あそこの段ボールが積んであるあたりに、棚が入って、うん、で、こう電子レンジとか来る予定なんです。
うん、ね、そうなんだけど、僕もね、もうあったんですよ。
あったらしいんだよ。
ちょっとトラブルが。あのね、某大型電気店で買い物したんですよ。うん、で、これは割と大きいもので、託送してもらったのよ、3日後に。
はいはい、洗濯機とかそんぐらいの大きさ。
そう、はいはい。で、その託送してもらうってことが決まって帰ってきて、うん、次の日に、うん、電話かかってきて、うん、あ、すいません、もしかしたら在庫なくて届かないかもしれないんですよ。で、よかったら、またお電話しますんで、もしも、日にちが別になったら違う日をちょっと指定してもらいたいんですけれどもよろしいでしょうかって言われたから、はい、まあないんじゃしょうがないから、じゃあ在庫が出るまで次で発注来るまで待
ちます。僕と同じ展開だね。そうそう、だから今ないから、うん、最初に指定した日時ではちょっと届けられないかもしれないけど、まあその後でもよかったらそれでっていう感じだね。
そうそうそう、うん、でなんだけども、そのまた次の日にまた電話かかってきて、うん、その電話では、うん、ありましたじゃあお届けしますっていう指定の日に、
まあよかったねそれは、うん、そうそう、結果よかったよね。
でその2時間後に、また電話かかってきて、うん、すいません、こちらのミスで、時間帯っていつでしたっけ、
忘れてんのかよ。
オフィーとか思ったんだけど。
まあ落ち着けよと。まあ一応在庫もあったし。
あったし、まあ届けてもらえたし。だから、まあ12時から14時です。はいはいはい、言いました。
はいはい。で、わかりました。
わかりました、はい。で、次の日、届く日になりました。はい。なんだけど、当日、14時まで、待っても来ない。
お、指定した時間内に届かない。
14時ギリギリまで、14時ちょうどまで待ったんだけど、僕オーディションがあって、はいはいはい、ちょっと14時5分には電車に乗んなきゃいけないってんで、うん、急いで出て、うん、まあ、オーディションの方は、間に合ったからいいんですけれども、はい、でその道すがらに電気店に連絡して、すみません14時まで待ったんですけども来なかったんで、一応いやなんか文句とかじゃないですけど一応連絡しておきます、で不在票届いたらその宅送の方にも連絡するんで、うん、はい、というわけでお願いしますみたいなこと言って切った。
はいはいはい。
で不在票待ったわけよ。
そうだね、うん、まあ、それが来ないとこっちからも連絡できないし、ね、
でもその日帰ったら不在票届いてなかったの。
ほうほう、
挟まってなかったの。
ほうほうほう。
でなんでどうなってんのって思ったんだけども、その前に電話がかかってきてて、
うん、
で僕出らなくてオーディションの最中で、はいはいはい、まあ多分その託送を担当した人だと思うんだけども、はいはいはい、
なんとか急便とかね、うん、なんとかヤマトとかそこら辺の、ね、
結局何も入ってなくって、はい、でもかといって電話仕返すほどでもないなと思って してなかったら、
はい、
その次の日に、
はい、
今日実は今日届いたんですよ。
おうほうほう。
今日の午前中に届いて、でどうやら、家族が電話を取って、
はいはい、
うちにかかってきて、
はい、
で、それで、なんとか連絡つけたんだけれども、うん、なんか、たくさんの人たちだと、なんか、住所は通りに行ったんですけれども、よくわからないところに着いた。
迷っちゃったんだね。
それで14時まで間に合わなかった。
そして、その話を。心が折れて帰っちゃった。
で、そういう、それっぽいんだよね。そうっぽいんだよね。
そうだよね。
で、今日になって届いて、宅送の人が、こう、はい、持ってきましたって言ったの、その動きが超スピーディーなの。俺が突っ込む余地を許さないぐらいスピーディーなの。はい、これだ、どうぞ。はい、はい、
はい。はい、ハンコお願いします。
ハンコお願いします。ハンコなければサインでもいいんで。
はい、はい、はい、
はい。はい、どうもありがとうございました。さあ。
あ、ちょっとみたいな。ちょっと。
突っ込む余地ないみたいな。でね。
まだあんの？
これおかしいだろうと思って、はい、伝票を見たら、
はい、
住所の1が7になってて、間違ってて、で、これは誰のミスだみたいな感じで、はい、なんかすごい中途半端な、
もやー
っとした、ね。もやーっとした感じになって、
はい、
もう突っ込み用のない感じになって。
はい、もやーっとしたまま終わりました。
はい、
なんか郵送でもあったんだよね、こういうことが。
なるほど、うん、郵送の話はまた今度にしようかな、
ね、
う
ん、ちょっと長くなっちゃった
んだ。そんなもやーっとした中澤さんからパキッとしたお知らせがあります。
はい、まずは11月29日もうすぐです、来週です、LK6 の、カフェマホロへようこそじゃなくてホスタンへようこそ。
ああ、なるほど、確かにようこそつながりだったんだね、うん、よく考えればね、
う
ん、
ホスタンへようこそ11月29日、はい、13時と18時開演いたします。詳しくは、ワンサイズのホームページか LK6 の公式サイトをご覧ください。ご予約まだまだ受け付けております。よろしくお願いします。
はい、
で、続きまして12月の9日から14日、前回も宣伝、前々回が、うん、にも宣伝しましたが、劇団奇跡の舞台に、再び出演いたします。
はい、
今回は2作品連続上演の中の、一つの作品に出演しております、うん、ベリーメリークリスマスという作品名なんですが、うん、場所は今まで使っていたタックス1179を出て大塚よろず劇場、
うん、
前売りは2500円、当日は3000円、日時指定全席自由です。前売りは、もうすでに開始しておりますので、よかったらそちらの方をご予約ください。予約お問い合わせは 03-3381-8613、03-3381-8613 です。よろしかったらご予約ください。
そのどこなんだよ、その電話番号いつも。毎回聞いちゃうけど。
これは、奇跡の。
お家に。お家に。
お家に。
自宅に。
そう、なんか受付時間とかあるのかな。
受付時間は、
うん、多分、まあ、まあ、人が起きてると思われる時間に
時間帯です
してあげてください、はい、で詳しくはずいぶん前からプロジェクトワンサイズのトップからもね書いてありますので、
はい、
そちらも見てください。
はい、
はい、
こちらのアクションダンスやらもろもろたくさんやりますので、
うん、
とても見栄えのある舞台になっております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、さて今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回の同時配信のドラマはどんなんだったかな、平井さん。
ですね、どんなんやったっけ。
おい
わざわざい。
第2回、
はい、ポッドキャスト第2回の同時配信であった、
はい、はい、平井正幸が一人語りしてるものですね、
ドラマ、
はい、それの再録、
はい、
前回の中澤のに続き、
はい、まあ、これ記念企画のね、うん、締めってことですね。
そうだ
ね、2周年企画の締めです、
うん、
はい、平井さんが番組スタート当初の台本を使って、ドラマをもう一回やってみました、
はい、
結構ねこちらもね、やっぱ雰囲気が変わるんです ね、
変わるね、2
年も経つとね、
うん、まあちょっと変えてるしね、
まあ、意図的に変えたところもあるし、うん、だそこら辺もぜひ皆さん聞いてみてお楽しみください。
はい、
次回配信は12月の1日月曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。んで、まあまあ相も変わらず皆さんからのメッセージを募集しております。掲示板への書き込みを募集しております。10秒チャレンジ本当にそろそろきついです。なんか面白そうなのあったら教えてください。またね、ラジオドラマの方活躍もだんだんテンパっております。よろしかったら原案など、送ってやってください。掲示板への書き込みもどんどん募集しております。
はい、
ぜひぜひご覧ください。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォ、ラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info です。1日1回チェックしてみてくださいよ。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。サイトには、僕らの出演情報などなどいっぱい載ってますんで、ぜひチェックしてくださいね。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ。お相手は
ぼやーっとしてきた時はタバコとコーヒーでシャキッとします、春日浩二と、
ぼやーっとしてきた時は第一回10分ぐらい寝てからシャキッとします、中澤雅智と、
ぼやーっとしてきた時はまあぼやーっと過ごします、平井正幸でした。
気合入れろこの野郎。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
バイバーイ、
またねー。